岩手医科大学命から、テーマは先週に引き続きまして椎間板ヘルニアについて。お話は整形外科学講座助教の山部大輔先生です。山部先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。さて、椎間板ヘルニア、いよいよ今週は治療方法、治療についてということで、よろしくお願いいたします。
ヘルニアの治療なんですけれども、症状に応じていろいろ選択肢が出てきます。まず基本的には運動麻痺であったりとかですね、感覚障害とか膀胱直腸障害といった、重篤な症状がない場合は、まず大原則として保存治療をですね、手術以外の方法で治療を進めてまいります。でまず外来に患者さんがいらっしゃった場合は、その症状を見てですね、麻痺がなければお薬を出します。で消炎鎮痛剤であったりとか、そういった神経の障害に伴う痛みしびれ、いわゆるジンジンビリビリするような痛みっていうふうに言いますけど、そういった症状がある場合には神経障害性疼痛治療薬というものを投与いたします。でそういったお薬をまず投与して、しっかりと保存治療を行って、でもしそのお薬で症状がなかなか改善が悪いという場合には、次の手としてはブロック治療というのになりますけれども、これは少しちょっと侵襲を伴いますが、神経が障害を受けている部分に、針であったりとかですね、カテーテルとかですね、そういったものを持ってまいりまして、そこから、局所麻酔のお薬であったりとか、いわゆるステロイドというちょっと炎症を抑えてあげるお薬であったりとか、そういったものを直接その神経の周囲に投与して症状を改善させるというような治療を行います。
薬からそれでもっていう場合には注射なり、この治療、針を打ってということなんですね。薬については飲み始めたら治るまで飲み続ける。
そうですね、痛い時のみとかではなくて、まずは定時でですね、朝昼晩であったり朝晩であったりとか、しっかりとお薬、症状緩和するまでお薬を飲んでもらいます。でヘルニアというのは基本的には症状が出ている方の60% ぐらいは、そのヘルニアは形時的にこう小さくなると言われているので、縮小、退縮すると言われてますので、病院にいらっしゃった時に麻痺の症状がなければ、そのお薬を投与して症状を緩和させてヘルニアが小さくなってくるのを待ちます。
ではブロックはどれぐらいの間隔でこう針を打っていくんですか？
そのブロック その内容にもよるんですけれども、例えば毎週毎週やってしまうと、体外からやはり針を体内に持っていきますので、消毒とかはもちろん行いますけれども、感染ですね、バイ菌が入って可能するリスクとか、そういったものがありますので、あるいはある程度2週間ごととかですね、場合によっては月に1回だったりとか、ある程度ちょっと間隔を空けて行うことが一般的です。
はい、この間というのは安静を保つということでよろしいんですか？
ある程度ですね、やはり重量物を居上するとか、激しいスポーツをするとか、そういった体に大きな負荷がかかるような動作はある程度ちょっと我慢していただいて、症状が落ち着くまでは一般的な日常生活は普通に送ってもらっていいんですけれども、過度な外力が加わるような動作はちょっと抑えていただくということになります。
じゃあここまでがまず先生の治療の第一段階ということなんですね。この番組でリハビリテーションの先生などにも登場していただいて、いろいろな体操などもね、教えていただいてるんですけども、その中にこう腰の痛みを取ったりなんていうのもあった気がするんですけれども、そういう理学療法的な面はいかがですか？
腰痛の患者さんに対しては、いろいろなこう運動療法が提案されてまして、その腰痛の中でも急性期の痛みじゃなくて、比較的こう長くですね、慢性痛と言いますけれども、3ヶ月以上長期にわたって痛みが続いている患者さんに対しては、そういった運動療法が当然有効というふうになってますので、そういったリハビリの先生に理学療法をですね、試行していただくということもあります。いろんな方法あるかと思いますけど、1日に数回こう腰をこう進展させる動作だったりとか、これはヘルニアに対してというわけじゃないんですけれども、その腰痛に対してですね、
あくまで、
そういった運動療法が有効だというふうに言われているものもあります。ヘルニアの方はですね、動作によってはその椎間板に圧がかかって症状が増悪してしまうので、極端な姿勢を取るとかですね、そういった動作はやはり避けた方がいいかなというふうに思います。
なるほど。そうなるとやはり診断をしっかりする、この腰痛でストレッチなどをしていった方がいい方なのか、ヘルニアなのかということを診断をしっかりしないと方向がずれていきます ね、
そうですね、
治療のね。
おっしゃる通りですね、
そうですか。では椎間板ヘルニアの場合には、逆にその動くことで負荷がかかってしまったり、 ダメになっちゃうよということですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。それから神経ブロックの確認ということで、神経ブロックの場合は何か打ってる間の注意事項とかあるんですか？
はい、針を刺しますので、気をつけなければならないのは、高齢になってきますと基礎疾患として既往歴に、例えば心筋梗塞であったりとか脳梗塞であったりとか、そういう血管が詰まるようなですね、病気の既往がある方がいらっしゃいます。でそういう方は血が固まらないようにするような、いわゆるサラサラのお薬とかと我々言いますし、患者さんたちもおっしゃいますけど、そういったものを内服されている方がいらっしゃいますので、そういった方にもしそういった針を刺す治療をしてしまうと、場合によっては可能なものもありますけれども、その刺した先で血腫といってですね、出血して血の塊が発生することがあります。そうするとそういった血腫が神経を圧迫する、でそうすることで症状が増悪することがありますので、そういった既往がある方はちょっと残念ながら行えない場合もありますので、ちょっと気をつけなければなりません。
はい、さてそれでは椎間板ヘルニアで手術をする場合というところに入っていってよろしいですか？
で手術に関してなんですけれども、やはりまあ体にメスを入れますので、これはもう最終手段になります。ほとんどの方がそのヘルニアっていうのは保存治療を行うことで症状が緩和しまして、ヘルニア自体も退縮することが多いので、大体の方は手術にはならないんですけれども、ただヘルニアもいろんなタイプがありまして、その小さくなりづらいヘルニアもあります。そうするとそういったタイプのヘルニアは症状が持続しますので、やはり数ヶ月にわたって腰痛であったりとか神経の圧迫に伴う上下肢の痛みしびれが続く場合は、これ日常生活がやっぱり大変になってきますので、早期にですね、手術によってその神経の圧迫を取る手術を行わなければならないこともあります。
大体でも山部先生のところにご紹介状などでいらっしゃる患者さんというのは、まさにこちら側じゃないですか？
そうですね、クリニックの先生方に十分保存治療をですね、ブロックも含めてやっていただいて、なかなか改善しないという方がある程度の規模の病院に紹介いただいているというのは現実はあります。
はい、ではその手術なんですが、
もちろん頚椎であったり胸椎であったりとか、腰椎であったりとか、部位によって少しちょっと手術の方法は変わってまいります。基本的にはその背骨に対して手術を行う際は、前から行くか後ろから行くかということが多いんですけれども、その神経の圧迫の状況によってですね、体の前ですね、具体的に首なんかで言えば、こう左のこの頸部から行ったりとかですね、
行ったりというのは切ってということですか？
あ、そうですね、ここを切開して、食道や気管を避けて背骨の前から椎間板にアプローチするとか、あとはそのヘルニアが大きかったりすると、十分にうまく神経を避けながらヘルニアを摘出できないことなどもありますので、そういった場合は骨を大きく切除しなければなりません。そうするとその切除して脊椎がですね、不安定になったりしますので、そういったところに金属製のネジ、スクリューと言いますけど、そういったものを打ち込んで固定術っていうんですが、そういった背骨が不安定にならないような、その固定術を併用してヘルニアを取らなければいけないこともあります。そういった場合は背中側からですね、体の後ろ側から切開してヘルニアにアプローチすることもあります。
なるほど、うつ伏せになっての手術っていうことですね。
そうですね、体の前から行く場合は仰外といって天井を向いた状態で行いますし、
脇の場合もあるんですか？
おっしゃる通り、脇から行く場合もあります。あとは最近なんかは非常にこう低侵襲な治療もちょっと普及しておりますので、いわゆる内視鏡であったりとか顕微鏡であったりとかですね、そういった非常に体にとって小さい傷でヘルニアを摘出するっていうような術式もございます。
あ、そうですか。岩手医大でも低侵襲の手術はしてくださる？
そうですね、我々岩手医大でもそういう内視鏡を使ったヘルニアの摘出術は行っておりますし、我々岩手医大整形科の医局の関連の医師が行っている病院でもそういった内視鏡手術を行ったりしております。
椎間板というのは先生、骨と骨の間にあるこの軟骨部みたいな板ですよ、はい、ということで、そこが10代をピークにしてみずみずしさがなくなって硬くなったり、はいはい、ということでした。その摘出という先ほどからのお話は、その硬くなった部分を取ってあげる。
そうですね、変性してその突出してしまった
神経などを圧迫している部分を、
圧迫しているヘルニアの塊のみを 摘出することになります、手術で。で、椎間板というのはその椎体と椎体を支えている非常に重要な部分なので、なくなってしまうと大変なことになってしまいますので、手術の時はそのヘルニアだけをしっかり取り除くようにします。ただそのヘルニアが起きてしまっているような椎間板というのはもう高度なその変性をきたしてしまっているので、ヘルニアを取ってその時点で症状は落ち着くんですけれども、将来的にさらに年を取った時の腰痛の原因になってしまったりとか、そういったことはちょっと危惧されます。最近なんかですと、その手術以外の方法、術式としても治療法として椎間板ヘルニアの発生した椎間に特殊なお薬をですね、針で投与しまして、椎間板をこう退縮させるのを早めるようなお薬なんかもあるんです。そういったものも我々岩手医大とか関連の病院で行っておりますので、最終的に手術は本当に最終の選択肢ですので、その前にやれることっていうのはいろいろちょっとあります。
なるほど。例えば今の時代ですから、人工的に作った椎間板と置き換えたりっていうのはないですか？
そうですね、おっしゃる通りで、そういった人工椎間板っていう方法なんですけれども、もう昔からですね、米国とか、我が国でもその適用に応じてそういった術式、特殊なちょっと手術方法になるので、資格がちょっと必要になったりとか、行える施設がですね限られてきたりします。我々岩手大は一応私は資格を持ってまして、その手術を行えるんですけれども、その適用がちょっと狭いので、十分その画像検査を行って、その人工椎間板の適用になる患者様には行っていくっていう形になります。
そうですか。先生、首でも背骨、腰でもそうですけども、手術をするからには入院をして、ということですよね。大体その流れはどうなっているんですか？
その術式によってやはり入院期間はですね、少し変わってきます。大きく切開して大きく骨を削って、さらに背骨に金属を入れるとかですね、そういった手術になってしまうと、やはりちょっと入院期間は長くなってしまいます。一方、その低侵襲治療で内視鏡とかで手術を行った場合は、非常に傷は小さいですので、体にとって負担も小さいですので、その分当然入院期間は短くなります。で、一般的には抜歯までは大体2週間弱ということになりますので、1週間ぐらいで抜歯することもありますけれども、その抜歯まではですね、傷の具合を確認するために、少し入院していただいて経過を見るということが多いんじゃないでしょうか。
で、リハビリも始まるわけですか？
そうですね。特に術中に大きな問題がなければ、術翌日からですね、患者さんのもちろんコンディションを見てですけれども、積極的に離床を図るリハビリを行っていくということが一般的だと思います。
そうですか。でもちょっとこう首なんてこうイメージの世界ですけど、怖いですよね。
そうですね。やっぱりその背骨の手術しますっていうと、多くの患者さんはやっぱりびっくりされますね。
もうまだ起きれません、先生って言いたいですよね。
そうですね。
まだちょっと寝かしておいてくださいみたいな。
やはりそのベッドでの過小期間が長くなってしまうと、肺葉といいまして、筋力が落ちてしまうので、なるべく早くですね、離床していただくことがもちろん理想ではありますけど。
なるほど。で、その後なんですけれども、退院してから定期的に診断はしていただけるんですか？
そうですね。傷の具合を確認するのももちろんそうですし、症状もしっかりと確認していきます。定期的に手術を行った場合にはレントゲンであったりとか MRI であったりとか、そういったものを見て手術の部位が問題ないかっていうのは経時的に追っていきます。
この椎間板ヘルニアは再発というのか、そういうことっていうのはどうなんでしょう？
やはり手術したところに再発することはあるんですね。椎間板非常に大事な構成要素なので、全て取ることはできないので、ヘルニアだけを取りますけれども、そこにまた新たなヘルニアができて再発することもありますし、それ以外の部位にも当然できることはあります。なので一時的にこう症状が落ち着いてもですね、また再燃した場合にはMRI の検査を行ったりなどして、ヘルニアが新たにできてないか、他の部位にできてないかっていうのをしっかりと確認する必要があると思います。
お医者様の立場でアドバイスできる日常の暮らし方っていうのは、術後を特に気をつけたいことっていうのはどうでしょう？
そうですね。中腰の姿勢でですね、何か重量物を挙上するとかっていった動作は椎間板内圧が非常に高まると言われてますので、そういった動作はですね、なるべく避けてもらうとか、どうしてもそういう動作を行わなければならないときは、膝を曲げてしゃがみ込んでからしっかり持ち上げるとかですね、そういった動作の工夫はしながら生活していただくことを我々術後に指導しています。
はい。